10章34節で主イエスはお世話になります。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。また36節でお世話になります。こうして自分の家族のものが敵となる。主イエスのこうした御言葉を聞いて戸惑いを覚えるということはないでしょうか。あるいは私たちの中に主イエスという方は私たちに美しいもの、あるいは甘い安らぎ、あるいは何らかの仕方での逃れ場を与えてくださる方である、そういう考えがあるかもしれません。そうしたものを求めてまた期待して教会に来て、そしてこのような主イエスの御言葉を聞くと思いがけないことを聞いたような印象を受けて戸惑うということがあるかもしれません。今朝まず確かめておきたいことは、もし私たちが主イエスが私たちの気に入る言葉、私たちを満足させる言葉しか語らない方である、そのように考えているとすれば、そうした思い込みは取り払わなければならないということです。私たちは主の日ごとに礼拝に集まり、聖書の御言葉を聞きます。聖書の御言葉は神の言葉であり、当然のことでありますが、神の言葉は人間の言葉、この世の言葉とは異なります。神の言葉は神の言葉として聞かれなければなりません。もし神の言葉が郷土ぶどう酒を水で薄めるように薄められて、人間の言葉に過ぎないもの、耳障りの良い、人間の期待に応え、人間の欲望を満足させる当たり障りのない言葉に貶められてしまったとしたら、私たちが聖書の言葉を聞くことに意味はないのであります。こうして礼拝に集まらなくても、世の中には耳障りの良い言葉があふれています。そうした言葉を聞いて満足しておれば良いわけです。聖書の言葉は神の言葉であります。そして神の言葉は救いの言葉であります。神の言葉を聞くことにより私たちは救いを受けます。ただその神の言葉が人間の言葉、この世の言葉のように平凡なありきたりの言葉に変えられてしまったなら、そこでは人間を救う神の力もそぎ落とされてしまうのであります。私は地上に剣をもたらすために来たのだ。この主イエスの御言葉の剣という言葉につまずいて抵抗を覚えて、剣を取り除き、もっと柔らかい言葉にしたいと思う人があるかもしれません。しかし剣がもたらされることによって初めて救いが成し遂げられるということがあるのです。剣を取り除けば人間は依然として心地よい場所にとどまり続けることができるでありましょう。けれどもそこには救いはもたらされません。そこには新しいことは起こらない、新しい事態が生じることはない。人間が実はそこから救われなければならないはずの、その古い場所がそっくりそのまま残されてしまうということになるわけです。神の剣、聖なる剣がもたらされることがなければ、そういうことになるわけです。今朝、主イエスのこのような御言葉を聞いて、まず私たちが覚えておりたいのはこのことであります。さて34節の御言葉であります。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。この御言葉を聞いて、主よなぜですか、あなたはこの世に平和をもたらすために来られたのではないですか、そう問い返したくなるのではないでしょうか。確かに主イエスは三条の説教においてこうせなっていました。 5章9節、平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。また10章12節では、ご自身が選ばれ、これからも今しも福音宣教の現場に送り出そうとしておられる12人の弟子たちにもこうおせなっていました。その家に入ったら平和があるようにと挨拶しなさい。主イエスのこのような御言葉と、今朝の34節で、私が来たのは平和をもたらすためではなく剣をもたらすためだとおせなっていること、これは矛盾しているのでしょうか、食い違っているのでしょうか。けれども覚えておりたいのです、神の国の平和とこの世の国の平和とは異なります。そして神の国の平和がこの地上において実現されるためには、一度神の剣が投げ込まれなければならないということがあります。この世では平和は争いがない、対立がない、波風が立たないということであると考えられることがあると思います。和をもってととしてます、そういう言葉もありますけれども、表面上波風が立っていない状態に見えていても、実は自分の意見を言うと摩擦が起こる。ですからそれを避けるために長いものに巻かれておく。それが表向き平和な状態を作っているということもあるのではないでしょうか。つまり表向き平和な状態のように見えても、そこにある圧力がかかっていたり、そこに身を置く人の権利が奪われていたりということがあるかもしれないのです。そういう不自由のな状況は本当の意味の平和とは呼び得ないのです。ヨハネによる福音書20章19節の御言葉であります。そこへ主イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。よみがえられた復活された主イエスが弟子たちに、あなた方に平和があるようにと仰せになりました。そしてそのように仰せになった主イエスのよみがえりの栄光の御体には、十字架の傷跡が、手には釘の跡が、脇腹には槍の跡があったのです。つまり誠の平和は剣を通ってもたらされた。私は剣をもたらすために来たと仰せになる、このお方主イエスご自身がこの世の剣にかけられてくださったことによってもたらされた。表面的な見せかけの平和は神の事柄とはいささかも関係がありません。聖書が語るのは真の平和です。そして真の平和はこの世と人間の奥底のところが変革されること、作り変えられること、新しくされることによってもたらされる、これが聖書のメッセージです。キリストから来る平和こそが根本的な平和です。私たちが生きているこの世の現実は苦しみや悲しみに満ちています。憎しみや争いに満ちています。そして私たちは私たちの命と平和を脅かす死の力に支配されています。その私たちを救うために主イエスは世に来てくださいました。そして主は十字架にかかり、私たちの罪をあがない許しを与えてくださいました。このことによって根本的な平和が来たのです。真の平和は罪が許されることによってもたらされる。私たちは神様の大いなる恵みによって主イエスと共に 古い罪の自分を葬り去られている。主イエスと共に罪と死の支配から解き放たれ、新しい人間にされました。そのようにして私たちのところに真の平和が訪れたのです。今朝の主イエスの御言葉に私たちがつまずきを覚えるのは、主イエスが家族の問題に触れておられるからであると思います。主イエスを信じることによって愛する家族が敵となる。家族はおよそこの世の人間関係の中で最も強い絆を持つものであります。私たちは血縁、血のつながりということを大切にいたします。家族の絆を大切にいたします。誰もが家族に対する人一倍の思いを持っています。そうしたことから言いますなら、主イエスが来られることによって家族が対立し敵となる、この言葉は誠に穏やかではありません。家族の間にも主イエスの剣がもたらされる。そして主イエスを信じることによって家族の間に分裂が生じる。これは確かに厳しいことであります。そして主イエスはこのようにお世話になります。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない、私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない。主イエスよりも家族を愛する者は主の弟子としてふさわしくないのです。愛する家族に従うのか、それとも主イエスに従うのか、その二者択一を迫られたら、主イエスに従う方を選ぶ、これが主イエスの弟子となって生きる者たちの覚悟なのです。主イエスの弟子たちの信仰はまさにそのような誠にリアルなところで問われるわけです。そしてこれはただ言葉だけのことではありません。実際に主イエスを信じることで家族の縁を切られるということが今でも起こっていると思います。また今は神学校に入学する人はクリスチャンホームの家庭から転身するということが多いと思いますが、私が新学生であった時の同級生や新学生たちの多くは家庭で一人だけ信仰を持って、そして献身したという人々でした。私と同じ学年の日本人の新学生が7人おりましたが、そのうちの6人までがそうでありました。そして大抵その人たちは親兄弟から反対され、痛みを覚えながら進学校に来たという経験を持っていたわけです。家族のものが敵となるであろう、私たちはこの主イエスの御言葉をどのように理解したらよいのでしょうか。はっきりしていることは、主イエスはここでむやみに家族と対立をし敵対することを求めておられるわけではないということです。この御言葉がもしキリストの弟子たる者を家族と敵対せよ、家族を敵に回せ、それが信仰の証であるというふうに理解されるなら、それは大きな間違いであります。ではどういうことなのでしょうか。一つ問うべきことは、果たして私たちにとって最後のもの、究極的なもの、よりどころ、これは血縁、血のつながりなのかということです。多くの日本人にとっては家族が一番大切な絆であると考えるかもしれません。あるいは日本の国家にもそういうところがあるように思います。昔から為政者たちは 国家を家族になぞらえてきました。今も家族道徳、愛国心といった言葉が政治を司る人々から頻繁に語られるのです。教育基本法にも、それから政権与党の憲法草案と呼ばれるもの文書にも、そのような言葉が並んでいます。私はそうしたものを目にするたびに、結局日本人が最後に行き着くのはここなのか、そのように思うのです。家族は大切であります。血のつながりは大切でありますけれども、それが最後の最後の拠り所であるとすれば、やはりそこに限界があるのではないでしょうか。なぜなら家族、血縁の関係も結局この世的な絆にとどまるものだからです。麗しい家族の営みというのはあるのだと思いますけれども、時に家族の関係がこじれる、かえってそこにいる人々を束縛する、縛るということもあるのではないかと思います。家族、あるいは家名、お家の名誉、そうしたものが人間の個人としての自由や尊厳や人権を阻害してきたということも現にあったのではないかと思います。あるいは家族のエゴイズム、骨肉の争いといったものもあるのではないか。血縁の関係にとらわれ、振り回されて周りが見えなくなるということもあるのではないか。そのように考えてきますならば、そうした家族のしがらみ、漆黒というものを克服することができたときにこそ、人は真に自立をした、責任を持って生きるものとなることができるのではないでしょうか。聖書は教えます。家族の関係も一度キリストの光のもとに立たされなければならない。神の真理の言葉によってふるいにかけられて、古い罪の絡みついた在り方を葬られて、そして新しい関係としてよみがえらされる、再生される、そういう手続きが必要である。つまり家族の関係も一度十字架につけられ、よみがえらされる必要がある。古いものが葬られ、新しくよみがえらされる必要がある。ジャン・カルバンは、人間とは何かということを本当に知ることができるのは神の前に立つ時であると語っています。キリストの真理の言葉によって、初めて私たちは人間とは何か、自分とはどのような存在であるのかということを知ることができるのです。そしてそこに自由があり、また解放があるのです。そのようにして家族が一度十字架にかけられてよみがえらされるという、この聖書の福音の原則から言えば、消息から言えば、家族のものは敵となるという主イエスの御言葉と、父母を敬えという実戒の戒めは決して矛盾するものではないのです。自分を測ってくれる客観的な測り、真理の測りを持つということは幸いなことであります。その測り、すなわち神の言葉の測りによって、私たちは自分をも測ることができ、そして父、母、息子、娘、あるいは伴侶をも測ることができる。誠の魂の医者であられるキリストが、私たち、この私の、また家族の処方箋を書いてください。愛する家族の一人一人が神の前に一人の人間として立つのです。その時私たちは血縁ということを超えて、自分たちの家族をも客観的な一人の人間として 神のまなざしのもとに見ることを許されます。家族の関係をもキリストの光のもとで捉えることができる。そうするとキリストを知らなかった時よりももっと次元の高いところで、血のつながりがあるゆえに不自由であったことから、束縛されていたことから解放されたところで、もう一度新しい自由な祝福されたものとして家族の関係を築き上げていくこともできるわけであります。キリストの絆に結ばれて生きる、神様を愛し隣人を分け隔てなく愛して生きるということ、これは血縁の関係をはるかに超えて大きな値の高い愛の関係であります。主イエスは私たちをそのように豊かな祝福された愛の交わりに招いておられるのです。今朝おしまいに付け加えておきたいのですが、教会は神の家族と呼ばれます。キリストの教会こそ真の家族です。キリストを頭とするキリストの愛と命の絆に結ばれた家族です。この世の家族よりも、また地域よりも職場よりも温かい素晴らしい絆によって結ばれた共同体です。ここには何の差別もありません。上下関係も序列もありません。すべての分け隔て、この世の隔てをキリストは取り払われた。このキリストに結ばれて誰もが兄弟姉妹であります。福音書は、特にヨハネによる福音書はそうでありますが、教会を羊飼いに飼われる、養われる羊の群れとして捉えています。そしてそこでは福音を述べ伝えるということは、伝道ということは、この羊の群れの囲いの外にいる人々を羊の群れの中に招き入れる技です。キリストの命に養われる信仰共同体の中に招き入れる技です。どのような人であっても、この羊飼いなるキリストのもとで本当の絆を取り戻すことができる。作り主との絆を取り戻し、そして人間と人間と結ぶ絆をも取り戻すのです。私たちが身を置いているこの現代社会にありましては、人間同士を結びつけるさまざまな絆がほころびています。家庭や職場や教育現場や、さまざまな関係が機能不全に陥っています。しかしそのようにこの世における絆はほころびていましても、キリストの命に結ばれた共同体の絆はほころびることはないんです。ここを安住の場、憩いの場として生きることができる。現代にあって失われていた家族の機能、地域社会の機能、お互いに愛し合うこと、分け隔てなく、かけ根なく愛し合うこと、助け合うこと、支え合うこと、お互いの命を捧げ合うこと、そうした機能のすべては教会において、この神の家族のにおいて真に健やかな仕方で回復されていくのです。この世のではなく、この世を超えた神の恵みによって回復されていくのです。十字架の贖いの血潮によって古い罪の自分を葬られ、よみがえりの命の恵みによって新しい命、この世のいかなる支配からも自由な命をいただいた人間として生まれ、神の前に一人の人間として真に自立をし、この世の人間の絆ではなく聖霊の絆によって結び合わされた者たち、そういう者たちが キリストに生かされる命の喜びを分かち合って生きる、それが神の家族としての教会共同体、聖徒の交わりであります。祈ります。主なる神様、私たちを主イエスの絆、聖霊の絆に結び合わされた神の家族として生かしめてくださることを感謝いたします。そのようにして顔と顔とを合わせて主の日に共にあなたをあがめ、聖徒の交わりをなす恵みが与えられていますことを感謝いたします。この恵みを受けて私たちがこの世のものではない慰めを共に分かち合って生きることができるように導いてください。また私たちが真の意味で神の家族となっていくために、その道筋において霊の戦いが伴います。その霊の戦いをも大きく担うことができるように励ましてください。主の御名によって祈ります。アーメン。